Pianos go on. Whiskey, Pianos go on. Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。12月に入りましてですね、1回目の放送でございますけどもね、はい、12月7日第293回 QRL でございますけどもね、さあ今日はですね、先週行われました、FM 西東京とアマチュア無線局のですね通信連携ということで、毎年行っております、非常通信訓練を行いまして、その時にですねご参加いただきました皆さんにお越しいただきましてですね、アマチュア無線と防災に関するお話その他をですね、いろいろとお聞きしたいなというふうにね思いますけども、はい、毎年ですね本当にあの地域のアマチュア局、そしてかなり広範囲のね、エリアからいつも参加をしていただきましてね、本当にご協力いただきましてありがとうございます。こういう形でですね、コミュニティの FM 放送局といたしましてもですね、周辺のアマチュア局と情報通信の連携を取ってですね、活用していきたいなというふうに思っておりますけどもね、はい、今日はそんな様子をですねお聞きしたいと思います。 QRL 早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけで QRV コーナーでございます。今日はですね12月の3日に行われましたですね非常通信訓練について、お話をしたいと思います。今日はゲストの方が3名いらっしゃいますので、いろいろとお話を聞きたいと思います。ではまずはですね、ご紹介からしたいと思います。どうぞ。
はい、マリリンこと柴田真理子です。
JH1QEK 古田です。
JQ1QBR 熊沢です。
はい、というわけで今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日のあのですね12月3日の非常通信訓練ということでご参加いただきまして、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
柴田さんはね、はい、昨年も、オペレートしていただきましてね、ありがとうございます。
はい、あ、いいえ、ありがとうございました。
は
い、
やはりね YL さんだけありましてね、呼んでいただく方も結構多くてですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。はい、
まあ、あの他の方もですね、オペレートしたんですけども、ね、やはり、うん、おっさんに比べるとねやはり全然呼び方が違いますよね。
そうですかね。呼び方ね、
はい、まあ、今回は、非常通信訓練ということで、
はい、
非常に多くの方がね参加していただきましたけどもね、うん、はい、あの実際運用されてみていかがでしたか。
は
い、
そうですね、あの今年は、市内の避難所とも更新をしたりしましたので、はいはい、とても有意義な訓練だったなと思ってます。
うん、はい、まあ、あのいろんなところへですね、避難所にハンディキを持って行ってですね、うん、まあ、通信訓練参加していただいた方非常に多くて良かったですよね。
そうです
ね、今回
ね、
はい、
う
ん、また今回はですね J リンズの、メンバーさんの方でですね、赤十字飛行隊の、
はい、
群馬市隊の、ヘリコプターがですねまた飛んできていただきましてね、
は
い、
そうですね、
はい、上空からの視認訓練を、やりまして、で、まあ、更新もね、いろいろとしたわけでございますけどもね、はいはい、結構長くねこの周辺飛んでいただきましてね。
そうですね、
はい、
あの向大小学校の避難訓練の会場では、うん、あのヘリコプターが飛んできたということで、はいはい、子どもたちがかなり興奮していたみたいですよ、うん、
ね、でまた実際にそこの場所とヘリコプターを更新しているというのが ね、
は
い、
そうですね、
これまたちょっと臨場感があってよかったですよね。はい、まあね、アマチュア無線ですからね、子どもたちにね興味を持っていただくというのも一つ ね、
そうですね、
重要なことなのでね、はい、はい、ということで古さんどうですか。
はい、は昨年はですね、自宅の方からこの訓練に参加させていただきました。
ありがとうございます。
昨年はですね、柴田さんと 無線を通じて更新をさせていただいたんですけども、
そうですね、はい、
今年はですね目の当たりにしまして、なるほど、小学生ではないんですがドキドキしておりました。
あ、こんなおばちゃんに、
はい、またあのですね、この訓練あの年々進化しておりますので、尾翼ながらもですね、はい、お付き合いさせていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、どう、あ、はい、本日の訓練見学させていただいたんですが、なかなかいろんな地域の、防災訓練見学させていただく機会があるんですけども、なかなかそういったヘリコプターも用いて、かつ避難所、の連絡手段ですね、でそういった情報伝達まで含めた訓練を、特化して取り組んでいらっしゃるというところが非常に興味深かったことが印象的でした。
はい、まあ、この訓練はですね、今年で何回目になりますかね、年々ですね、いろいろと内容を濃くしていきましてですね、
そうですね、
はい、まあ、今お話もありましたが、やはりですね、ヘリにしろその周辺の訓練にしろ皆さんに協力していただいてですね、参加をしていただくというのがね、一番この目的の一つでもありますので、うん、まあ、そういった意味ではですね、いろんな形で年々連携が広がってくるので、うん、これ非常に良いことかなというふうに ね、
そうですね、
はい、思いますけどね、うん、はい、まあ、なかなか訓練なんてね、うまくいかないところも結構あるんですけどもね、
そうですね、
はい、いつもですね、訓練は発災をしたという想定で、その後放送局内に、遮断局を臨時に開設して、運用を開始するというところから始めましてですね、
はい、
まあ、電源もないということで、うん、まあ、荷物の搬出も全部エレベーターを使わずにですね、
で
搬入をするというところから始めたんですけどもね、まあ、割ともうスムーズに、局が開設できてですね、すぐにまあ情報収集のための運用を開始できたというようなところでありますけどもね、
はい、はい、
呼ばれ方的にはどうですか、皆さんいろんなところから。
そうですね、今6丁が、
そうですね、はい、
はい、6丁
ね、結構たくさん、
そうですね、
はい、
そうですね、千葉、流山ですとか、うん、富士吉田、それから横浜、緑区、うん、八王子、そうですね、そういった方々たくさん、はい、お声掛けいただきました。で、私以外の下田さんもね、
はい、
たくさんの方と更新されてましたけれども、はい、常総市ですとか、あと港区もいらっしゃいましたよね、都
内方面ですかね、
はい、そうですね、はい、いろんな方からねお声掛けいただきました、
はい、今回ね、この西東京地区以外にね、やはり関東近県全部ですよね、これね、
はい、はい、そうですね、
多くの方に、呼びかけていただきましてね、はい、で信号レポート交換などしましたけども、
はい、
これ実際に災害発生した時にですね、やはりいろんなとか情報入ってくると思うんですよね、
はい、
で、まあ、放送局がその情報ハブになりますんで、どこまで何を伝えるかっていうのをね、しっかりとこう精査するところがね必要になってくると思うんですけどね、
そうですね、
まあ、普段こういう形で活動してですね、
はい、
皆さんとの密にね、連携を強化するということは、その情報の信頼度も上がりますんで ね、
そうですね、
やはり、はい、そういった意味では非常に重要な訓練というふうにも、思うわけなんですけどもね、
はい、はい、
まあ、今回皆さんいろいろハンディ機を使ってですね、いろんなところから声をかけていただいたんですけども、意外とハンディ機でもですね、かなり広範囲に届くなというのが今回改めて分かりましてですね、
そうですね、は
い、
うん、
まあ、この辺の市内の避難所はもう、十分届くというのは確認できたんですけども、それ以外にかなり広いところからハンディ機をそのまま使ってですね、
うん、
参加をしたっていう方がね結構いらっしゃったんで、
そうですね、
はい、うん、この辺は良かったですね、
はい、
J リンズさんは、はい、こういった形でコミュニティの FM 放送と、はい、それからアマチュア局のこの連携というようなことで取り組んでいると思うんですけど、
はい、はい、
まあ、ここ以外にもね、いろいろな形で活動してると思うんですけど、
はい、
そのあたりはどんなような、はい、
そうですね、活動を しようとしているっていうのが今現在ありまして、はい、調布のアマチュア無線局のですね、クラブのメンバーさんと、地元のコミュニティ FM 局との間で災害の時のこの西東京のような、うん、地域とのアマチュア局とコミュニティ FM 局との関係のようなものをやはり、作ってい いきたいなという相談を受けた、ところでございます、うん、それで、まあ、今回の訓練もですね、調布のアマチュア無線クラブの方に、こういう感じでできた、反省点はこういうところであったということをまとめて今後お話をさせていただこうかなと思っております、
うん、なるほど、はい、どうもありがとうございます。 普段アマチュア無線を運用されて、この防災に関してどんなような感じで今お考えになってますか？
そうですね、はい、やはりこういった通常の更新を通じてもそうなんですが、普段からやはり顔の見える関係づくり、うん、そういった方からの情報がまた情報の信頼性も上がりますので、実際災害時もそういった方の情報がより、信頼性が高い情報ということで、何を情報提供していくかということもありますけども、そういうことが必ず訓練を通じて結びつくものだと思っておりますので、
はい、はい、なかなか普段ですね、アマチュア無線だと更新だけなのでね、直接アイボールって機会ないですからね、やはりそういう機会も多い方がいいというようなことですよね、はい。そのあたりも今回訓練でですね非常に見えたところなんですけどもね、はい。実際に災害発生するとですね、果たしてこういうふうに運用できるかどうかっていうのはね、どこまでできるかっていうのもねあるんですけどもね、
そうですね、
はい。我々アマチュア無線局としてもね、やはりできる限りはこういった形でね、協力ができればということで、はい、取り組んでいかなければならないというようなところでねございますけども、はい、
はい。
局の中もですね、このアマチュア無線の資格をね、
うん、
取り始めたっていう人結構多くなって ね、これが良かったなと思いますけどもね、はい、うん、はい、意外な方がですね、免許を取ったというようなことでね、
そうですね、はい、もうここまで出てるんですけれども、
これはね皆さんに言うともうひっくり返っちゃうようなね、そういう人がね免許を取ったりいろいろしてますからね、はい、非常にね広がってきていいですよね、
はい、いいことです、
はい。じゃあこの辺でですね一旦切りまして、後半またお伝えしたいと思います。はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。今日はですねせっかくですからマリリンさんに紹介していただきたいと思います、はい、
ありがとうございます、
はい。
12月3日の訓練の日、とてもいいお天気でしたので、
はい、
ジグソーのスカイハイをどうぞ、
はい、
ね、
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナー後半でございますけどね、今日はそういうわけでゲストの方3名の方にねお集まりいただいたんですけども、先日行われました非常通信訓練の、ご協力をねいただいたわけでございますけどもね、皆さんアマチュア無線をですね、始めるっていうことでなんかきっかけあったわけですよね。どうですか柴田さん。
あ、私ですか、
はいはい、
私は主人がまず免許を取って、はいはい、で女の人も結構出てるよ、見てごらんっていうことで、興味を持って取るようになりましたね。
なるほど。当然取るきっかけはねいろいろあると思うんですけどもね、最近はこういった防災に絡んで、無線を始めるという方は結構多いんですけどもね、
多いみたいですね、
はい。その辺だけでもねだいぶ変わってきてますけどもね、
はい、はい。
やはり関西のね阪神の震災の時に、かなりね、コミュニティもそうなんですけどアマチュア局がね、非常に多く活躍したというようなことで、だいぶそのあたりで注目をされ、
ね、注目されてますね、
はい。古田さんはその阪神・淡路大震災の時に、はい、ご経験があるということで、
はいはい、関西に当時いまして、
はい、
その時はアマチュア無線はやっていなかったんですが、被災地でですね、歩いている中で、中学生高校生が自転車に乗りながらアマチュア無線をですね使って、避難所同士間の必要な情報というのをやり取りをしているのを見たんですね。それで、役に立つんだなというのは認識していた。これが潜在的な今アマチュア無線を始めたきっかけになったと思います。
なるほど。
それで、東北の震災を経て、そういえばアマチュア無線やりたかったなと、こんなに役立ってるの見たなというのを思い出して、改めて、アマチュア無線の免許を取ったといった経緯になっております。
なるほど。まさに防災がきっかけということですかね。
はい。
さあ、熊沢さん、
はいはい、私が免許を取ったのは中学3年の時で、きっかけはやはり、同じ、まあ、ご近所のいわゆる OM さんですね、うん、同級生の家のお父さんが無線をやっていたことがきっかけで免許を取るようになりまして、まあ、その後働き出したりしてなかなかアクティブにできなかった時期もあるんですが、最近は先ほどお話が出たような防災と無線の関わりということで、地域の町会ですとか自主防災組織の皆さんにデジタル簡易無線ですとか特定省電力のトランシーバーですね、そういったもの の, 使い方ですとか導入のお手伝いをすることが最近増えています。はい、
アマチュア無線に関しては何か他にどういった、
アマチュア無線ですと、はい、チーム7043という、はい、非常に通信ネットワークに、はいはい、所属しておりまして、ただ実際はですね、そういった皆さんが入っている団体を超えて、やはり、まあ、防災意識の高い方がこう交流をするような、うん、まあ、一部のネットワークがありまして、そういった中でいろいろと、まあ、今日の、訓練も見学させていただいたんですけども、そういった関わりが最近出てきてます。
なるほど、
はい、
チーム7043というのは、はい、周波数の意味ですか？
そうですね、当時、創設されました、はい、代表の方が当時運用した周波数が7043だったことがきっかけでできた団体ですね。
なるほど、
はい、
今もその周波数を使っている？
今はその周波数は使ってないですね。バンドプランが変わりました関係で、ね、そうですね、
はい、数字だけはそのまま
使っている。そうです
ね、はい、そうですか。7メガヘルツはね、いわゆるその地域というのも全国、ね、あるいはもう全世界的なレベルでね、
そうですね、
はい、非常通信周波数というのが、ね、はい、ありますからね、はいはい、そういったのが実際に行われてもいますからね。
そうですね、はい、ただ最近はいろいろなデジタル通信であるですとか、はい、いろんな今アマチュア無線でも、はい、通信 の,、はい、ものがいろいろとありますので、はい、そういったものを組み合わせて全国で、活動しているというのが現状ですね。
なるほど、はい、まあ、今アマチュア無線とインターネットがね、しっかり融合してきましたからね、はい、無線のみならずね、ハンディ機一つで言ってみれば世界中とも更新できる時代ですから ね、
そ う、 ね、
はい、そういう意味ではね、まあ、ネットさえ生きていれば、非常に広い範囲で使えるという意味ではね、非常にまた使い勝手がね変わってきましたからね、はい、普段ですね、はい、皆さんアマチュア無線は今もやられていますか？
はい、最近ですね、はい、ちょっと忙しくて、はい、ここ半年ぐらい、空いてきているんですけれども、うん、防災の本についてはですね、一生懸命その合間を見てやっておりまして、はい、先ほどご紹介いただいたように JNEEDS 日本災害情報サポートネットワークというですね、はい、ものに、所属して活動しております。今こうやってFM コミュニティ放送局の放送に出させていただいているんですけども、今日のような防災訓練を通して発災直後からしばらくすると被災地ではですね、身近な情報が必要になってくるんですね。そういった身近な情報を、コミュニティ放送局という特性を生かして、地域の人たちに、提供する役割がコミュニティ FM 局にあると思います。
うん、そうです、ね、
そのコミュニティ FM 局は、身近な、いろんな支給とか、炊き出しとかそういう情報をどっかから得なきゃいけない、うん、そういったところで市民でもあるアマチュア無線局といったものを介して、情報をまた吸い取る、そういったものを先ほど熊田さんの、お話になったように、ここのアマチュア無線局との信頼関係のもと、正しい情報をコミュニティ放送から市民の方に、放送していただく、そういった仕組みを目指して活動しています。
はい、まあ、前回 の、 東日本の震災の時は、この辺り、ワンエリア周辺は、いわゆる携帯電話通話は一時大変でしたけども、インターネット網がそれほど複数にはならなかったということで、比較的通信の方は確保できたと思うんですけど、それはたまたまね、そういうことであって、実際にもっとひどい被害が出たら、これはもう通信ができなくなっちゃいますから、
は
い、もうそうなると1対1のね、こういった無線が非常に重要になるというようなところでしょうかね。はい、柴田さんはそういえば、オペレート大変テキパキポですね。さばいていらっしゃいましたけども
、
普段もうやってらっしゃるんですか？
去年以来です。
はい、去年以来、
はい、
なるほど
すみません、
はい、バッチリでしたね。
でもしっかりと復習をしていました、ポジティックコードの、
はい、大丈夫ですね、はい、なかなかね、こういった形でいろんな多くの方がね、いっぺんに呼んできますからね、
はい
はい、そうなると大変ですもんね、はい、それからですね、 今この周波数的には430なんですけど、これっていうのはやっぱりもうちょっといろんな周波数で出た方がいいっていうことですかね。どうなんでしょうかね。まあ、短波を使うっていうのはね、もっと広範囲になっちゃいますけどね。はい、今とりあえず一番いいのが430かなっていうのがあるんですけどもね。はい、まあ、それから西東京はDスターのリピーターが使えますんで、これを使ってもう少し広く使えるとかですね、そういった使い方ができるのかなっていうのがあるんですけどもね。はい、それから、はい、Jリンズさんの方で、はい、今こういった形で防災とそのアマチュア無線ということでやられていますけれども、まあ、今後また何かどっか他のところでこう展開しようとか、そういうようなご計画となるんですか。
まあ、先ほどちょっとお話しさせていただいた、はい、近くの放送局、はい、それからアマチュア無線局以外もですね、うん、より、そういった希望を持つ、はい、クラブ局、ゲームコミュニティ局というのがあれば、我々にできる範囲での、
なるほど、
アドバイスを、はい、目指したいとは思っております。
ということは、まあ、そういった形でご相談を持ち込めばいろいろとアドバイスをいただけるということですかね。
まあ、まあ、
はい、
一緒に考えていこうと。
なるほど、
はい、ですね。
そうですか、はいはい、ありがとうございます。熊澤さん、はい、今後またアマチュア無線その他いろいろあると思いますけど、
は
い、
そうですね、はい、皆さんに一番ちょっとお伝えしたいことは、うん、これだけ、まあ、昨今自然災害が日常的に起きる確率が高くなっているというのは否定できないと思うんですが、アマチュア無線やっていらっしゃる全員がですね、明日からすぐにこうできるようなボランティアですとか社会貢献がやはり、まあ、通常皆さんが QS をしているような通信ということで、すぐにでもできることがあると思いますので、そういった意味で一人でも多くの方がこういった防災に関わって協力してくれる方が増えていけばいいなと思ってます。
なるほど、はいはい、ありがとうございます。そして柴さん、今日、はい、訓練を通しましてね、
はい、
なんかいろいろとこう思うところとかいろいろあるかと思いますが、いかがでしょう。
そうですね、まずこの地域のアマチュア無線クラブ局とのお互いの横のつながりを、はいはい、うん、もうちょっとこう顔の見える付き合いができたらいいなと思いますので、はい、鈴木さん、ぜひお願いします。
は
い、
そうですね、はい、まずはこの皆さんと集まっていただいてね、いろいろ情報交換する、うん、これ重要ですね。
はい、はい、
まあ、そのあたりをね、こちらが中心となってやれれば、これがね、非常に強い割になります ね、
そ、
すね、
はい、
その辺を検討したいなというふうに思いますね。はいはい、というわけでですね、ちょっともう時間になってしまいましたけどもね、今日はですね、非常通信訓練ということでね、ご参加いただきました、3名様にお越しいただきましてですね、いろいろお話を聞きました。また一つですね、アマチュア無線、ね、防災に限らずですね、いろんな形で、活躍をちょっと期待しておりますので、よろしくお願いします。はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでね、お送りいたしました QRL、 いかがでございましたでしょうかね。今日は先日行われました非常通信訓練のね、際にご参加いただきましたゲストの方にね、いろいろとお話をお伺いしたんですけどもね、実はね、今日お越しいただいている、柴田さん、マリリンさんはですね、
はい、
防災に関する番組をね、担当していただいてるんですよね。
はい、はい、そうですね、
はい、
毎月第3水曜日の午後1時30分から、
はい、
まちともプラスという中で、うん、レスキュー通信という番組を行っています。
はい、
はい、
これどういった番組なんですか。
ですね、このエリアの方が中心なんですけれども、はいはいはい、災害について防災について活動している方々をお招きして、うん、いろいろお話をお伺いしています。
なるほど、はい、まあ、この辺りに、ね、いろんな活動している方たくさんいらっしゃると思うんですけどね、どんな方がいろいろといらっしゃってるんですか。
そうですね、はい、例えば畳を被災地に送っている方ですとか、はい、 あと、地域 の、 避難所運営をされている方ですとか、はい、そういった、まあ、本当にいろいろな方ですね。
まあ、やはりね、こういう防災に関してはね、
はい、
まあ、当然役所の方のね、活動もあるんですけども、
そうですね、
自分たちでやれるところをね、
はい、
どこまでやれるかっていうことと、
ええ、
まずは自分の周りから、そしてご近所の皆さんとのね、共同で防災に、
はい、そうですね、
はい、こういうところが重要ですよね。
うん、まあ、やっぱり自分ができることっていっぱいあると思うので、はい、人任せにしないで、もう自分で本当に食料とか蓄えてる方いっぱいいると思うんですが、うん、今はトイレが必要ですので、ぜひトイレの用意はしていただきたいと思います。
はいはいはい、なるほど、はい、
うん、
まあね、今回の通信訓練の際にもあの避難所開設訓練こういうのがありましてね、まあ、そういったあのトイレのことですとか、炊き出しとかいろいろな、ねことがありますんでね、この辺も日頃からいろいろと考えておかないとダメですね。
そうですね、
はい。まあ、アマチュア局としてはその情報通信を、ボランティアとしてですねどこまでできるかというのことをですね、まあ、まずはですねハンディ機のこの充電を忘れないようにするということですね。
あ、そうですね、
はい、いつでも使えるようにすると、
はい、
ここからですかね。
そうですね、
はい、というかでございまして、どうも今日はねいろいろとありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。